Sinamano Himitu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。はじめまして、映画好きの藤岡です。今回思い立ったが吉日とばかりに、こうしてポッドキャストの配信をさせてもらってます。このポッドキャスト、シネマの秘密は、今後定期的に配信していければと考えてます。どういった内容になるかといえば、タイトルがシネマの秘密なので、毎回毎回映画を紹介していきたいと思ってます。そう、まずはじめにお断りしておかないといけないのは、僕はただの映画好きなだけで、そう、いわゆるシネフィルって言われる人たちいますよね。映画愛好家。シネフィルと名乗っていいのは、年間100本以上の映画を見て初めて名乗れるそうなんですね。僕は映画は好きなんですが、年間100本はさすがに見てないんですね。年間40本から50本ぐらい。だからほんとただの映画好き。というわけで、多分このポッドキャスト、かなり偏っていくと思うんですね。紹介する映画のジャンルが。ほんと趣味の世界。まあ、ぐだぐだ言っても仕方ない。サイは投げられた。記念すべき、シネマの秘密、第1回、始めます。今日紹介した映画は、ザ・ヴァンパイア、残酷な牙を持つ少女。この映画は去年の2015年9月に日本で公開されたアメリカ映画です。アメリカ映画なんですけども、舞台がなぜかイラン。お話はこんな感じです。舞台はイラン、寂れた街。ジャンキーの父親の面倒を見ながら懸命に働く青年。彼の自慢はお金を貯めて買ったアメ車。しかしそのアメ車は父親の麻薬代の方にポン引きに取られてしまう。なんとか取り戻したいとポン引きの屋敷へ乗り込むが、これがまたちょっと面白い映画だったんですね。前編モノクロで捉えてるんですけども、鬱屈した主人公たちの内面を映像で表現するのに、こう白黒でぴったりだなって感じたのと、まあ、あのタイトルがザ・ヴァンパイアというぐらいなんで、そのタイトル通りヴァンパイアが出てきて、まあ血を吸うわけなんですけども、白黒だとそこまで残虐な印象やっぱ受けないんですね。やっぱりこれカラーだと、血がダメな人はこう真っ赤な血がスクリーンに映るだけでも、いやちょっと無理ってなりますよね。また本作がデビッド・リンチ監督のイレイザーヘッド、またジム・ジャームシュ監督のストレンジャーズ・パラダイスなどとこう比較されるのも、こうモノクロで捉えてるからなんでしょうね。またこう作り手もその2作品を意識してるからこそ、このモノクロを採用してるような気が。ただ個人的にはその2作品よりもあの映画が近いと感じたんですね。ウォン・カーワイ監督の恋する惑星。本作はいろいろあるとは思うんですけども、フィルムノワールやマカロニウエスタンへのオマージュ、まあ、今いわゆるこう古き良き映画みたいな。でもやっぱり僕は本作はこうラブストーリーだなーって強く感じたんですね。中でも男と女が出会う、いわゆるこうボーイミーツガールもの、二人が出会うことでそれまでの日常が非日常へと変わっていく。まあ本作では片方がヴァンパイアなわけですが、恋した女性はヴァンパイア、あれですね、トーマス・アルフレッドソン監督の僕の襟、200歳の少女、あれと同じだなぁと感じたんですね。しかし本作、僕の襟とは描きたいポイントが違うんですね。それがよくわかるのが本作の吸血鬼描写。吸血鬼を魅力的にしているのは、 こう様々なルールに縛られているからだと思うんですけども、不老不死でありながら人間の血を吸うことでしか生きられない。これがまず基本で、コウモリに変化できる。日光がダメ。あと怪力。動物にはなんか嫌われるんですよね。で、十字架はダメ。ニンニクもダメ。鏡にすらない。あと目が光る。そして招かれないと家に入れない。ここら辺のルールを全部ギャグにしちゃったのがニュージーランドのコメディ、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア。そう、このルールのどこを採用するのか、どう解釈するのかが吸血鬼ものの魅力だったりするんですが、本作だと血を吸うくらいなんですよね。これはちょっと吸血鬼ものとしてちょっと残念なポイントで、このルールをもっと話に盛り込むとさらに面白くなったんだろうなぁとは思うんですけども、まあでも仕方ないんですよね。ただヴァンパイアが登場するってだけのラブストーリーなんでしょう。というわけで、邦題から受ける印象とは違った異色のラブストーリー。これ音楽もまた素敵なんですよ。全体的にイラン歌謡というか、アラブロックというか、まあそういうのが使われてるんですが、一曲だけ、イギリスのバンド、ホワイトライズの曲が使われてるんですね。その場面がまたいいんですよ。主人公の青年が、ヴァンパイアの部屋に初めて行く場面で流れてるんですけども、青年は初めて来る部屋を眺めて、こう天井からこう吊り下がってるミラーボールをぐるんと回すんですね。部屋の中を光がこう回り出して、で、ヴァンパイアは CD をこうガチャリと再生させるんですよ。ここでホワイトライズの曲がかかると。で、これは止まってたものが動き出す。止まっていたヴァンパイアの心を青年が動かしたということ。これは2人が恋に落ちた瞬間なんですね。おしゃれだと思うんですよね。このおすすめです。こんな感じでザ・ヴァンパイア紹介させていただいたんですが、どうでしょう。もうちょっとうまく伝えることができたらと思うんですが、今はこれが限界ですね。種明かしすれば、これ事前に書いた原稿をずっと読んでるんですね。いかにこういったことに慣れてないかよくわかる。配信を重ねていけばうまくなるでしょうし、原稿なしで話せもするでしょう。あとあれですね。このポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想、ご意見、ダメ出し、受け付けたいんですが、まだどういう仕組みでポッドキャストが配信されるのか分かってないので、今後第2回以降に告知できればと思います。それとこのポッドキャストは iPhone で収録してるんですが、ノイズがひどいですよね。ここら辺の改善も今後の課題ですかね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第1回が最終回にならないことを願ってます。では、お疲れ様です。繁栄と長寿を。
And to enjoy the next broadcast distribution.